分です。お聞きの放送は 78.5 メガヘルツ FM ブルー湘南、横須賀市大田区庁サテライトスタジオから生放送でお送りしています。月曜日から金曜日のこの時間は、遊びに来ませんかスタジオへ、さまざまな方をお招きしていろいろなお話を伺います。この番組は街にいい風、あなたにいい風、湘南新規の提供でお送りいたします。さあ、いつもとは違う雰囲気の曲をおかけしていますが、お送りしているのは明治大学の歌です。今日のゲストはどなたでしょうか。ご紹介いたしましょう。来たる11月4日に第61回記念明大マンドリンコンサートを開催する明治大学交友会横須賀地域支部の広報担当の鈴木恵さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そしてもう一方、横須賀の音楽家を支援する会 YMSA 代表を務めるオペラ歌手宮本文俊さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは、鈴木さん、今回で60回目ということですが、はい、歴史的節目のコンサートになりますよね。
はい。第1回目は1959年昭和34年に開催しました。会場は市民会館でした。ご存知でしょうか、はい、現在ではメルキュールホテルや横須賀芸術劇場のある場所です。昭和45年からは横須賀文化会館に会場を移しました。そして平成6年からは横須賀芸術劇場で開催しています。第1回の開催から一度も休むことなく開催していて、横須賀の秋の風物詩になっていると自負しています。
はい。明治大学マンドリンクラブも伝統のあるサークルなんですよね。
そうなんです。大正12年に後に日本を代表する作曲家として名を馳せる古賀政雄先生ほか数名の学生によって作られ、今年で97年です。
うん、
すごいですよね。
はい。
歴史あるクラブであるとともに全国のみならず海外でも公演を行うなど、世界を舞台に活動を続けて、その音楽性は定評のあるところです。
なるほどね。本当に歴史が深いなと思いますが、その明治大学、明治大学校、
はい、
ですか、明治大学ですが、交友会横須賀地域支部は正式な名称かなと思うんですけれども、はい、あの明大横須賀会とよく聞くのですが、まあ、同じ会と思っていていいんでしょうか。
そうですね。その辺が区別が皆さんには分かりにくいかなと思うのですが、はい、簡単に言いますと、明大横須賀会というのは三浦半島から明治大学に通う学生の会ということになります。
あ、じゃあ現役の学生ですね。
はい、そうですね。はい、学生によって構成されています。で、明治大学交友会横須賀地域支部、ちょっと長いんですが、これは私たち OB による組織になります。
OB、OG の皆さんの会ですね。
はい、はいはい、で、共に協調してこの会ですね、マンドリンコンサートを企画して運営してきたんですが、活動の主体は学生でした。現役の学生ですね。はい、ですが、これも時代の流れでしょうか。近年学生会に入会する学生がいなくなってしまい、コンサートの開催にも支障をきたす状況となってきました。
はい、
開催が難しくなってきたのですが、今回からは OB 組織である明治大学交友会横須賀地域支部が主体となって開催することになりました。
去年おととしあたりまでこの三笠ビル商店街で、明治大学の学生がチケットを販売していたかと思いますが、
はい、
その学生たちがこの、横須賀会の学生ということですか。
その学生だったんですが、
はい、
今年からそのメンバー学生がいなくなってしまったんですね。はい、それで、まあ、去年のコンサートが最後ということになって、一応 フィナーレの会な、そんなものもやったりしてしまったのですが、
はい、
はい、それでは惜しいという声が上がりというところでしょうか。
まあ、60回記念ですしね。
そうなんですよ、
はい、ただその横須賀会に入会する学生が少なくなってきたっていうのは、まあ、これは強制ではないと思いますので、
はい、
なんかいろんな知り得る限りの事情といいますか理由って
そうですね、
お分かりですか。
例えば私の現役の学生の頃というのは、
はい、
まあ、大学に受かったとすると各高校の職員室 の、 外ですね、壁のところに何々大学合格というの
ね、
事故じゃないですが、
はい、
あの感じで張り出されていたんですね、そうなると、まあ、学校としても宣伝もあるし発表もあるし嬉しいし、
はい、
それを春休みだと思うんですが、現役の先輩方、まあ、学生が見に行って明治大学を探すわけです。それで、まあ、昔はあまり個人情報というものがそんなに厳密でなかったのかなと思うのですが、はい、それで連絡先を調べて、春休みに個人にかかってくるんですね。で、私なんかも明治大学入れてもうほっとして家の中で3月ですね、のんびりしていた時に一本の電話が入って、
はい、
なんか優しい女の先輩から電話かかってきたんですよ。で、こういう横須賀会というものがあるんですけど参加なさいませんかみたいな感じで優しくこう電話かかってきまして、
はい、
でやっぱり大学入ったのはいいんですけど知人とか友人がいなかったので心配は心配だったんですよね。それでその時に母親もそばにいて相談したら、まあ、母もそういう誰もいないところよりはそういう知り合いがいた方がいいんじゃないかと。
なるほど。
で、女の人で優しそうだったと言ったら、
はい、
いいんじゃないか
そんな感じで。ちょっとほっとしますよね。
はい、ほっとしました。それで毎週金曜日ですね、金曜日だったと思います、例会というのがありまして、
はい、
三笠通りの中の茶店だったと思うんですけど、そこに恐る恐る訪ねていきまして、ドアを開けたら男性ばっかりだったという、
はい、
まあ、女性の先輩もいたんですけれども先輩方がたくさん集まってらして、でもすごくもう高校時代の男子と違うのですごく大人でウェルカムみたいな優しい感じで、
はい、
ほっとしながら、うん、入っていいのかなみたいな感じで、それが私の横須賀会の始まりでした、
はい、
なので元に戻りますが昔はそういう感じで集めることができたのですが今はほとんどそういう状況、個人情報というんでしょうか、
難しいですよね、
はい、なので明治大学人気なので入学者たくさんいると思うんですが、
はい、
どこの誰が明治大学かっていうのがさっぱりわからないのでそれで困っています。
なるほどね、まあ、学生もいろいろと事情があるのかもしれませんけれども、はい、ちょっと横須賀会会員がゼロというのもちょっと寂しい限りですよね。
そうですね、私たちのもう青春というか、はい、もうクラブ活動もしないで入っていたサークルだったので、
はい、
もう青春明治大学というと私はもうやっぱり横須賀会に入会させていただいてよかったし育てていただいたし、
はい、
今のこういうこういう関係ですね、これも大体その頃に築かれたものであるので、うん、それがなくなってしまうというのは非常に残念、個人的にも残念ですね。
そうですね、はい、まあ、これも時代の流れなのかもしれません、
はい、
まあ、とはいえ、まあ、OB 組織である明治大学交友会横須賀地域支部が主体となって、まあ、今後は開催する予定、
はい、
まあ、今回はね、60回記念大会ということもあり、はい、開催することになったということですが、
はい、
とはいえ OB の方々もお仕事があって
そうなんですね、
大変だと思いますが、
そうなんですよね。で、結局開催すべきか否か本当に大きな議論が起こったんですね。
いや悩みますよ、
はい、もうすごく賛否両論だったんですが、
はい、
でもまあ落ち着いて60回というふうに考えてみると人で言えばいわゆる還暦ですよね、はい、で記念すべき回であることや昭和、平成、そしてまあこの度令和と3時代にまたがる記念でもあるということから、まあ、OB で力を合わせて成し遂げようということになりまして、
はい、
開催を決定しました、
はい、
まあ、それとですね、悠々自適というか成功独というか OB の中にはお仕事を離れて毎日が日曜日的な方々も多くなりましたので、
ちょっと自分の時間を持てるようになった方々もいらっしゃるというのも心強いですよね。
おっしゃる通りです、
はい、
意外にしてもらえれば嬉しいなというところですね。
またマンドリン、明治大学マンドリン部というと大作曲家古賀政男さんもね、
はい、
もうお名前もありますから、
そうですね、やっぱり 誰も大体は知っている、まあ聞いたことがある方だと思うので、
はい、作品をね、はい、聞けば、あ、この作品も
そうです、ね、誰が作ったかっていうのはわからないかもしれないけれども、どこかで聞いたことがある、はい、知っているという曲ばかりですよね、はい、
さあそのマンドリンコンサートというと毎回、まあ、ゲストがね、はい、どなたが来るのかというのは
そうです、ね、
もう皆さん話題になりますし、はい、楽しみにしていらっしゃるかと思いますが、
はい、でマンドリンコンサートと聞くとゲストがついているという印象がすごく強いんですけれども、実はこの60回中今回も入れてゲストを招いたのはちょうど半分の30回なんですね。
そうだったんですね、
はいはい、昭和45年の第11回に初めてゲストを迎えて開催したんですが、最初のゲストはケイト・ブルンネン、ご存知でしょうか、男女のデュオでした。
へ
で、ケイトは鈴木豊明さん、
はい、
明大出身ということもあってゲストに招いたと聞いています。でそれ以来ですね、主なところではビリー・バンバン、チェリッシュ、尾崎清彦さん、相良直美さん、松崎茂さん、五代醐、サーカス、大橋純子さん、イルカ、秋川正文さん、渡辺真知子さん、メラ義和さんなど、その時代を沸かせた一流のアーティストの方々に出演していただいてきました。
すごい、そうそうたるメンバーですね。
そうですね、で中でも横須賀にゆかりの深い渡辺真知子さんは2回出演されました。
はい、
でその1回目の出演交渉は、現役の学生とですね、私鈴木めぐみが担当、出演交渉ですね、させていただきました。
その、はい、真知子さんが最初にご出演なさったのは、はい、2013年、平成25年
そうですかね、はい、はい、それでその当時ですね、なかなか内情をお話しするとマンドリンコンサートに見える方も少なくなってしまって、経済的に難しくなってきているところがあり、
なるほど、
でそれにやはりゲストにお支払いするものっていうのもやはり有名な方が多いのでちょっと高かったですね。そうです
ね、
はい、でそれもあって成り行きが難しくなってきて、でまあ少しちょっと知っていた渡辺真知子さん、横須賀出身だしどうだろうかということになって、じゃあお前が行ってこいということになりまして
解約を
言っちゃったのでしょうがないと思いながら、はい、で自分の子供みたいな学生男子2人を連れてですね、原宿まで行ったかなと思いながら行きまして、はい、でも学生ってレポート書いたりするのは得意なので、
ええ、
いかに渡辺真知子さんをお呼びしたいかっていうことをまとめさせたんですね、うん、
はあ、
だから私はもうただ言っただけで、
いわゆる論文のように、
はい、それでそれを同じ名前なんですが鈴木マネージャーさんという方に見せて、はい、それを説明させて、
うん、
でそこからでもうマネージャーの方も気づいてらしたんで、でどれぐらいゲスト料はっていう話になって、
ね、まあ大切ですよね、プロとしてはね、はい、
ね、なんか相場の半分くらいでいかがでしょうかみたいなやり取りをしたのを覚えています。
なんかこうあえて金額を出さずに、はい、こうお互いこう、ね、なんていうんですか、どうですか、とりあえず言ったら変ですけれども、
だしもう向こうも薄々気づいてはいらしたの で、 であとまあ学生を連れていけばまあそんなにお金を持っていないということにもなるかなと思って連れていったのもあるんですけど、
はい、
まあ、その辺で切実に語りなさいとその書かせたものが聞いたかと思いまして、
はい、
でまあその後は割とご本人渡辺真知子さんも快諾していただいたと聞いているので、ほっとしました。
はい、
でその時まあ緊張しましたけれども、その1回目2回来てくださったうち その最初の1回目見事に成功しましてですね、うん、ちょっと復活した感じがあったんですね、うん、マンドリンコンサート、
はい、
でその後の渡辺真知子さん の、 ブログにも故郷にも祝福されて大成功と書いてくださっていたので、はい、すごく感激しました。
まあ渡辺真知子さんはほぼ毎年、はい、ね、横須賀芸術劇場でコンサートを行うぐらい、
ね、はい、
まあ、地元愛もね強い方ですからね、
はい、本当にこの時が、まあ、ちょっと弾みになったかなという年ではありますので、はい、
で今年60回記念ですけれども、はい、まあ、ゲストの、ね、選考も悩んだかと思いますが、
は
い、
そうですね、大変にすごく悩んだところだったんですが、まあ、60回の記念でもあるということで横須賀に特にゆかりのある方々をお招きしようということになりました、はい、で今日ご一緒しているんですがオペラ歌手の宮本文俊さん、 今回は市民コーラスの方々も連れてきてくださるので、非常に楽しみにしています。今までにない感じになってくると
思うので、雰囲気また変わります ね。オペラですし、
そうですね、はい、
またイタリア永住権獲得して関係ないかもしれないけど
すごい方なんです、はいはい、あとは、こちらもすごいんです。元劇団四季のミュージカル俳優の武藤寛さん、はい、大活躍でいらっしゃいます
ね。キャッツ横浜公演の時にはずっと、
ね、
はい、マンカストラップやってましたからね。
本当に私も個人的にお会いするのがすごい楽しみなんですが、でそして、元日本放送の、現在はフリーアナウンサーの高島秀武さんがいらっしゃいます、
は
い、
ね、横須賀出身ですね、
はい
はい、さあその本日はゲスト3人の中から宮本さん、
はい、
お迎えしていますが、いろいろとね、
はい、どうぞよろしくお願いします。
なんか雰囲気がなんかいつもと違う感じなのでちょっと緊張しますけれども、いつものように宮本さんよろしくお願いします、
はい、どうぞよろしくお願いします。
さあ横須賀出身の宮本さんですが、
はい、
やはり、ね、今は、横須賀の音楽家を支援する会代表も務めになっているので、はい、やはり横須賀に対する思いというのは強いかと思いますが、
そうですね、はい、2015年に立ち上げた団体ですけども、はい、今活動が5年目になって、
あ、早いですね。でも
当初の想定よりも本当に音楽家の輪が広がって、
ね、
で来てくださるお客様にもすごく、はい、熱心な声をいただいたり、
はい、
もう本当に声援をいただいているので、まあ、こんなになるものかと自分でも驚いているんですけれども、
その5年前立ち上げた時、
はい、
こんなに例えば、まあ、街中ミュージックだったり、はい、モアーズとか横須賀市役所内に設置された街中ピアノだったり、
はい、
こんなにこう盛り上がっていくっていうか、
いやー想像してなかったですよね、
はい、
本当に5年でどうなるものかと、もう自分がやっていくの精一杯かななんて想像してた部分もあったんですけれども、ね、街がこれだけ盛り上がるって、
ね、
はい、嬉しくて、もう本当に嬉しくて、
すごいですよ、
はい、
で今ではその横須賀の音楽家を支援する会も会員といったらいいんでしょうか、はい、どのぐらいのメンバーがいらっしゃるんですか、
は
い、
会は支援する会なので、三助会員というその支援する側の会員というのを募ってるんですけど、
はい、
それはもう100名を超えて130ぐらいですかね、まで達したところで、で関わってる音楽家の方はもう50人を超えて、
はあ、
今度のニューイヤーコンサートでも50人以上出ていただきますけど、もう多分 7,80 人は、
はい、
こんなにね知り合いの輪が増えるなんて
本当ですね、はい、確かまだ三浦公演とか終わってないと思うんですけれども、
はい、
あれ秋のコンサート、
あ、敬老コンサートですよね、これはこの間つい最近終わったところです。
はい、去年までは1回限りが、なんか今回5回公演やってませんでした。
そうなんです、はい、
すごい聞こえですよね、
助成金をいただけたこともあるんですけれども、
はい、
まあ横須賀でもうこの日は行けないっていう方がいらっしゃったの で、
ね、
どなたにでもやっぱり来ていただきたいと思って、うん、横須賀で3公演逗子と三浦と ね、広がってますね、
はい、
自分でいるのもあるんですけども本当に嬉しくて、
敬老コンサートとはいえ、はい、どなたでもむしろ老若男女関係なく来ていただけますし、
はい
はい、なんといってもチケット代がそれで大丈夫ですかという、
はい、そうなんです、
はい、
でもまずはやっぱりね、来ていただいて知っていただいて、
うん、
それからまあすでになんですけれども、
はい、
それぞれの音楽家の方が自分でコンサートを立ち上げて、
はい、
いろんな活動をするようになってますので、
はい、
そのきっかけにもなってるので、
はい、やはりまあ景気が悪くなって日本も、はい、久しく立っていますけれども、
はい、
やはり一番削られてくるところって音楽であったり、
ま
あ、芸術関係じゃないですか、
はい、
それに携わっていらっしゃる宮本さんはじめ他の皆さん、ちょっとね、切実ないろんな思いも持ってらっしゃるんじゃないですか。
はい、僕もイタリアで活動してて、はい、イタリアの状況もそうでしたから、
あ、そうですか。
まあ、その世の中が変わるのを待っていてもこのままでは本当に滅んでいってしまったらどうしようという思いがありましたから、
はい、
やはり自分たちから世界を変えていくつもりで頑張らなきゃいけないなと思って、
変えたいのであれば自分からっていうことなんですね、
は
い、
その成果が少しでも見えてきたんじゃないかなと、
すごいね、
いやー結構目に見えてい ますよね。
ありがとうございます。
なんか宮本さんいろんなところでコンサートやってらっしゃるイメージがありますけれども、ご自身で主催したりもそうですし、
はい、
ゲストとして今回のように、
はい、
招かれたりという、
そうなんです、今回はすごいですよね、
すごいですよ、
60回の記念コンサートで、
60回ですよ、
はい、 YMS はまだ5年ですから60回の記念コンサートでしかもゲスト30回ですよね、半分とおっしゃってましたから、メンバーを見たらそうそうたるメンバーで、もう本当にその中に僕が入って本当にいいのでしょうかと思うのですけど、まあそのこれまでの活動を少しでも見ていただいてということでしたら本当に光栄に思いますし、またその記念を汚さないようにもう全力で取り組みたいと思ってますので、
本当に
どうぞよろしくお願いします。
私は言うのも変ですけど大丈夫だと思いますよ。大いに盛り上がって思いましたね。ただなかなか、いや私のおすすめがついたらどうかどうかわからないですけど、ただそのなかなかクラシック、ハードルが高いとかちょっととっつきにくいという方も、もしかしたらこのマンドリンコンサートお見えになる方、いらっしゃるかもしれませんが、
そうですよね、やはり音楽のつながりいろんなところでありますからね、マンドリンをきっかけに、例えばですけどオペラが好きになる人もいるかもしれないし、今までオペラが好きで、僕のコンサートに来てくださってた方が今回マンドリンを聞いて、あ、いいなって思ってくれる方が生まれたんですよ ね、 そうやって輪が広がっていったら
本当ですね、素敵ですね、
嬉しいなと思います。
今回それが本当思います。オペラってなんとなく
質
が高いから、
まあオペラクラシックそうですよね、
僕側から見ると本当はそんなことないんですよね、
そうなんですよね、
でもそういうふうに思われてしまってる現状はあると思うので、
あ、なるほど、
それをやはりどうにかして、本当にオペラもマンドリもそうですけども、さらには生のその場で聞く音楽というのが、
ライブっていいですよね、
なんか
出演者とお客様の、なんていうんですかね、大げさに言うと魂の交換じゃないですけど、
本当に僕今まさにそれを申し上げようと思ってました。
お客さんがノリノリっていうか、いい雰囲気を作ってくださる、コンサートを成功させるもう一員でもありますよね。
はい、
お客様にちょっとね、プレッシャーをかけるわけじゃないんですけど。
でもその表情を見てるだけでも、もうこちらのエネルギーいただきますし。
でよく舞台に上がる方は武藤さんにも聞いたことがあるんですけど、舞台に立ってらっしゃる方々意外と客席すごい人が見える、あの人が来てる、この人が来てるってよく見えるって言いますけど、
見えてますね、
そうなんですね、
冷静にうまくいってる時ほど見えてますね、なんか自分が2人いるような感じで、演奏に集中してる自分と、
すごい、じゃあ目の前1対1っていうか、で立ってる自分の目線と、あと 3D で見ている、
そういう感じですかね、
すごい、集中力が、
不思議な感じですよね、ゾーンってスポーツだよね、ゾーンって言ったりするのと似てるんじゃないかなと思いますけれども、
関係ないかもしれませんけど、ピッチャーもマウンドに上がった時、集中している時ほど、もうヤジは聞こえないって言ってます。聞いたことあります。で逆に集中、なんか自分が不安だったり大丈夫かなと思ってる時ほど、いろんな
情報が
入ってきちゃうって言ってますからね、そういうほど集中して、
そういうことあると思いますね、
もう役が映ってるなっていう時
もそうですね、もう何か自分に別のものが入ってるような感じです
ね。面白い、
だから今まですごく良かったって言っていたコンサートは、自分がどう歌ったか覚えてないんですよ。不思議ですよね。
逆に、そうなんですね。
じゃあその時に意識がなかったかというと意識はあったんです。確かに何かに集中してはいたんです。
なるほど。ということは、俺自分なんかなかなかうまくいったなっていうのはまだまだっていうことになるんですかね。ちょっと意味合いさんに対して失礼な言い方だと思うんですけれど。
うまくいったなんて思うコンサートもなかなかないですけどね。
わかります。でも1、2回あればいい方ですから
ね。そうですね。
いやでももうレベルがね違うので、うまくいったどうのこうのというレベルが違いますからですけれども、今回、同じ、武藤さんもね、クラシックを学んできてのミュージカルですけれども、またちょっとジャンルが、
でも
似てるような、
今回初めてご一緒するんですね。
意外ですね。
面識は随分前からあるんですけども、コンサートとしては初めてなので、
もう
一緒にやるのすごく楽しみで、
どんな化学反応が、
そうですよね、
お二人で歌うシーンもあるんですか。
今回マイウェイとサンタルチアは二人で、
マイウェイいっちゃいますか、
武藤さんからの提案がマイウェイで僕からの提案がサンタルチアなんですけど、あとコーラスの方と一緒に歌うのは一緒に歌っていただく予定で、
3部制ですけれども、第1部は心に残る日本の歌、古賀メロディーメドレーももちろんですけれども、第2部のゲストとともに、ここで武藤さんと
はい、
で高島秀武さんどこで絡んでくるんですかね。
そこの第2部で、はい、
あの
お話をいただいて、
もうあのすごい話術の方ですから、なんかえそういう質問来ますかっていうのもしかしたら来るかもしれませんわかんないですけど、
心にねちょっと今から、はいはい、準備していきたいと思いますけど、
高島さんとご一緒するんだ。そして第3部は世界名曲綴りね、あミュージカルキャッツよりメモリー、そう、そして枯葉とかね、
はい、
アマポーラ、うわもう本当になんかこう心に染みうる歌ばかりですけれども、
ただその第3部は僕は歌わないので、歌は第2部だけなんですが、はいはい、まあ、それ想像していただいたりね、
いや、もうえ練習というか、
練習もすでにあのマンドリンの方はいつもしていただいていて、はい、僕と武藤さんはこれから、
どんな、ね、楽しみですけれどもね、本当にあのご成功をお祈りしております、
はい、どうぞよろしくお願いします。
ゾーンに入っていただいて、
ね、あ、そうですね、あの、はい、覚えてない方がいいんですもんね。はい、そうですね、あもう宮本さん素晴らしかったですよ、いつものようにってた、ちょっと僕記憶にないんですっていう方がいいんですよね。
そうなんですね。じゃあ終わったら聞いてみます。
はい、その時は必ずありがとうございますと。
そうですね、楽しみです。ぜひねお越しいただきたいと思います。あではね残り時間少なくなってきましたけれども、はい、まずあのコンサートのね、はい、宣伝きちんとしていませんでした、すみません、代わりに鈴木さんお願いいたします。
ありがとうございます。では、来たる11月4日月曜日です。文化の日の振り替休日です。第60回記念マンドリンコンサートを開催いたします。場所は京浜急行塩入駅すぐ横須賀芸術劇場、午後2時30分開場です。午後3時開演、午後2時30分開場、午後3時開演です。ゲストにイタリアで大活躍オペラ歌手の宮本文俊さん、元劇団四季ミュージカル俳優の武藤寛さん、そして元日本放送で現在フリーアナウンサーの高島秀武さん、横須賀にゆかりの深い方々をお招きしてマンドリンの美しい音色とともに横須賀愛を奏でます。はい、肝心なチケットですが3000円、全席自由となっています。
すいません、宮本さんと武藤さんと高島秀武さんがゲストなのに3000円、
はい、そうなんです、よく言ってくださいました。たったの3000円です。
はい、
ただ全席自由となっています。
はい、
ただ十分にあの用意はしておりますので、あまり皆様お怪我なさらないようにあのゆっくり歩いて来てください。
大劇場ですからね。
そうですね、はい、なおチケットは横須賀中央カレーでおなじみで皆さん知ってらっしゃいますがベンガルの隣の泉ビル3階です。 YMSA 横須賀ピアノスタジオ、こちらでもチケット販売しております。横須賀芸術劇場1階サービスセンター、モアーズストリート、その他明治大学交友会横須賀地域支部 YMSA 横須賀芸術劇場のホームページからもお買い求めいただけます。今年もマンドリンの織りなす美しい調べをお楽しみください。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてありがたいことにその明治大学交友会横須賀地域支部の皆様から FM ブルー湘南にリスナープレゼントのチケットをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あの後ほどね、応募方法などは、はい、ホームページ等にも載りますので、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。2組4名様に
お願いします。
ありがとうございます。はい、ではあっという間の時間ですが、最後にリスナーの皆さんメッセージをいただきたいと思いますので、ではまず鈴木さんからあの重複しても構いませんので、はい、お願いいたします。
わかりました。マンドリンですね、美しい調べですが、そんなにこう正直毎日聞くものではない、そういう時代でないかもしれません。ただ年に一度この調べの中に酔いしれていくのもよろしいのかなと思います。毎回来てくださるファンの方も多いです。帰りに私たちに声をかけてくださって感動したというお声をたくさんいただきます。皆様にもそうなっていただきたいと思います。ぜひいらしてください。11月の4日でございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
宮本さんお願いいたします。
はい、オペラとマンドリンというと何か組み合わせの妙を感じるかもしれませんが、うん、声とマンドリンというのは相性が本当に素晴らしいですからね。このマンドリンに乗った、まあ、普段僕が出すことない、歌ですけれども、それを今回ね楽しんでいただけたら嬉しいですね。もう一緒に出る武藤寛さんとの共演も本当に楽しみですし、
はい、
はい、
そうです。 またあの女性とは異なる衣装の楽しさもね、楽しみも。
あ、そうですか。はい、じゃあ衣装パンチ決めて臨みたいと思いますので。
いつも決まってると思いますけどね。はい、楽しみにしています。
そうですね、
はい、ぜひお越しください、11月4日月曜休日、横須賀芸術劇場大劇場、会場午後2時30分、開演午後3時です、第60回記念明治大学マンドリンコンサート、チケットは全席自由の3000円。ぜひご来場ください。お待ちしています。今日招きしたのは明治大学交友会横須賀地域支部広報担当の鈴木めぐみさん、そして横須賀の音楽家を支援する会 YMSA 代表を務めるオペラ歌手の宮本文俊さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
遊びに来ませんかスタジオへ。この番組は街にいい風、あなたにいい風、湘南新規の提供でお送りいたしました。